10ページ。次は議案審議。議案第44号、平成25年度朝霞市一般会計歳入歳出決算認定について。決算カードから見えるもの。岡崎和弘議員に質問。26年度予算の執行にあたり、市民サービスの大幅な削減がなされました。削減した事業を今後どうされるかお伺いいたします。市長答弁。平成26年度の当初予算を編成する段階において、事業の内容を精査し、大幅な事務事業の見直しを行いました。平成25年度決算では、実質収支に基づく繰越金の増加や、実質単年度収支が黒字になるなどの状況は確かに見受けられます。ただ、国が交付する地方交付税については、リーマンショックの影響により、平成23年度から実施されている別枠加算が、平成25年度の9900億円から、平成26年度は6100億円に縮小されています。また、今回の法改正でも、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るために、法人住民税、法人税割の税率を引き下げ、引き下げた相当分を地方法人税という税目を新たに創設し、その全額を地方交付税の財源とすることとしています。来年度以降、別枠加算が引き続き確保されるかは不透明な状況ですし、また地方法人税の全額が交付税の原資となることから、地域間の財政力格差を縮小することを目的としており、本市への地方交付税の配分が増えることは基本的に期待ができないと考えています。したがって、平成27年度の当初予算の編成に向けて、財政状況が大きく好転するという見通しは未だ持ち得ないのが実情ですので、本年度休止・縮減した市単独の支援事業については、今後の新年度予算の編成過程を通じて総合的に判断していきたいと思います。平成25年度における主な未実施事業について、松下正代議員質問。総務部長答弁。平成25年度の未実施事業は、台風のため中止となりました西朝霞公民館祭りと北朝霞公民館祭りのほか、緑ヶ丘通線整備事業において、地権者との交渉が相続により中断したことや、工事に支障がある地下埋設物にかかる協議のため、用地買収の契約に時間を要したことにより、事業を実施することができませんでした。また、扶養額の大きな事業としては、児童手当給付事業が約1億959万円、生活保護事業が約9920万円、子ども医療費支給事業が約2970万円などとなっています。扶養額となった理由ですが、いずれも支出が見込みより少なかったことによるものです。子宮頸がんワクチンに対する朝霞市の見解を明らかにすべし、小山香織議員質問。健康づくり部長答弁。厚生労働省がこの接種を積極的に勧奨することを一時的に中止してから約1年が経過しています。国においても専門家会議を開くなど、この中で検討しているということの情報を聞いています。従いまして、市独自でこれを判断して、干渉するしないについては難しいものと考えていますので、国の動向の推移を見守っていきたいと考えています。また、適切に情報を市民の方に提供したいと考えています。議案第50号、平成26年度朝霞市一般会計補正予算第2号、図書館費、およびスポーツ振興費の寄付金について、大橋正義議員質問。障害学習部長答弁。図書館費の寄付金は指定寄付金で、公益社団法人、朝霞法人会女性部会様から10万円のご寄付をいただきましたので、会の趣旨に合わせ、図書館北朝霞分館のビジネス支援サービスコーナーで提供しているビジネス書籍を購入する予定です。 また、スポーツ振興費の寄付金は、市民の方から、ふるさと納税ということで、1万円のご寄付の申し出をいただき、教育と文化でご使用いただきたいとご要望がありましたので、市民のスポーツレクリエーションの振興を図るため、県大会以上の大会に出場された方への一部経費の補助として交付している市民体育振興奨励補助金で受け入れました。指定寄付金とふるさと納税を同じ寄付金で受け入れることについては、ふるさと納税も寄付金の一部であることから同じ扱いをしています。寄付された方への謝意については、1万円以上寄付された個人の方には、本市の特産物2000円相当を謝礼品として贈呈しています。また、10万円以上寄付された団体や個人の方には、感謝状を贈呈しています。なお、本人のご了承が得られた場合は、広報誌への掲載も行っています。
11ページ。議案第52号、平成26年度、朝霞市、朝霞都市計画下水道事業特別会計補正予算第1号。雨水対策事業、止水板設置費補助金について、遠藤光弘議員質問。この度の止水板設置費補助金の内容について伺います。多くの方に利用していただきたいと思うので、地域への説明と周知についても伺います。都市建設部長答弁。止水板設置費補助金の内容ですが、対象者は過去に浸水被害が発生した区域、及び浸水被害の発生の恐れがある区域にある建物等の所有者、及び使用者で、住宅、店舗、事業所等対象となる建物に行う止水板の設置及び止水効果を高めるために、止水板の設置と一体的に行う工事にかかる設置費用の4分の3以内を補助するもので、30万円を限度としています。なお、実施期間は平成26年10月1日から平成30年3月31日までを予定しています。多くの方にご活用いただけるよう、市民への周知については、広報朝霞及びホームページへの掲載、チラシの配布を予定しているほか、危機管理室と連携し、浸水被害を受けた地域の方々へのご案内を検討しています。議案第57号、朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例。同年齢に差別と分断、不公平感をもたらす。山口光悦議員、質問。65歳の誕生日を境に、それ以降、障害者の認定を受けた高齢者が制度から外され、医療費の自己負担となるというもので、同年齢間に差別と分断をもたらし、法の下での平等に反するものではないか。福祉部長答弁、今回の制度改正の中で、年齢に伴うまたは障害となった時期等によって、不公平感が生じているということに関して、県から重度心身障害者医療費助成制度の見直しについて説明会があり、ヒアリングもありました。その席でいきなりの改正の話ですので、こちらとしてもなかなか納得できないという中で、県でも改めて説明会を開き、資料も添付するという形で、市町村に納得してもらいたいという案内がありました。市として独自に救済策が立てられないかも十分考えましたが、制度を維持するという点に重きを置いて考えれば、何らかの基準は設けて、制度設計することは必要ではないか。今回の改正はやむを得ないということで、条例案として提案したものです。議案第62号、朝霞市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例。保育事業の守秘義務。黒川茂議員質問。包括的な守秘義務を職員に課すことは違法な契約として無効にならないのでしょうか。守秘義務の適切な運用にどう対応されるのでしょうか。福祉部長答弁、利用者である乳幼児の虐待や事業者の法令違反の発生等について、通告または通報することは、被害の防止を図る観点などからも必要なことであると考えています。このため、通報者が事業者からの不利益な取り扱いを受けることがないように、現時点においても、意見や、 苦情をいただいた際には、通報者が特定されないように慎重に対応しており、今後も同様に行っていく必要があると考えています。なお、実際の現場においては、必要以上の守秘義務を事業者側が強要していることがあれば、当然、今回の条例による認可権限者の範囲において、調査を行っていく必要があると考えています。また、労働関連法律に違反している内容であれば、労働基準監督署等の関係機関に相談することになると考えています。12ページ、議案第63号、朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例。保育料値上げはやめるべき。石川恵子議員質問。市長答弁。保育園の保育料については、平成3年から値上げをしていないわけで、この水準を保ちたいという努力はずっとしてきましたが、今回の新制度への移行によって、市の財政的な負担も増えるということもあり、今後の財政状況を考えると、また利用者の負担についても、近隣産地と比較しても、だいぶ安い状況にもありますので、その点も考慮して、今回保育料の料金の検討を行っているところです。